火曜日の達人たち。新年明けましてお
めでとうございます。おめで
とうございます。
本年もよろしく。2010年になりました。
いやー、今日何日でしたっけ。
1月の4から5日ですね。
5日ですよね、
はい、
まだあれですか、もうお仕事。
いいとね、うちはね、はい、7日からですね。
あ、本当ですか、うん、僕はですね、4日にもろもろいろんなところに行ってこう顔を出したりとかご挨拶することもあって、で5、6ってちょっと休む、今日明日休ませてもらって7からちゃんと仕事しようかなみたいな。こう
食べた、あれ
あれですか、
元旦にほら送ったじゃない。
ああ、何でしたっけ、
車エビ、
肉
車エビ、
肉車エビ、ああ、はいはいはい、
送ったじゃない、ついてるでしょ、はい、
続きました
よ。大分特産のね、姫島のね、生き車エビをのこうおがくずの中にね、こうへーって食べたんじゃない。
でほら、僕生きてるとこ見たら料理されたと見たんで、
ね、だからあれは、はい、
そのままですか、踊りですか。
踊り食いしゃがダメな、あれは生でプチってって醤油を
踊りで食って、
今から間に合うから大丈夫
ね。わかりました。じゃあ踊り食いで頭だけなんかねこう揚げたりとか、うまいですね。
そうそうそうそうそう、嫁さんにちょっとやってもらって。
わかりました。
こんな感じでね。
どんな感じでしたか、お正月休みは。
お正月休みはですね、
またあれですか、ご実家に帰られて。
もちろん
大分の方に。
ね、まず大晦日は、はい、まあ
毎年恒例の
年中行事 の、
はい
ね、はい、埼玉スーパーアリーナで。
今年は何ですか、ダイナマイトってやつですか。
まあ、毎年ダイナマイト、
毎年ダイナマイト
なんですか。あ、まあ、ちょっと前はプライドの、ね、男祭りがあったんで、もう今は全部、はいはい、今年はの戦国とこう、ね、一体化して、は
いはい、なるほど。
で、まあ、ダイナマイトで正人の引退試合と吉田と、
はい、あ、いい試合でしたもんね。
吉田となんだっけ、
まさかまさとが
まさかまさとも
ういいですか、そういう体の話はもういいですか。
なんだっけあれ、吉田となんだっけ、小川じゃなくて石井だ、石井、オリンピックね、オリンピック金メダリスト対決でね。え、
いや大丈夫です、はい、
まあそんなんで、はい、まあ、格闘技の後は大体こうね、翌日元旦の夕方に九州になって、う
ん、はいはいはい、
でまあ別府温泉あたり
で元旦に帰るんですか。
そうそう、毎年元旦。
大変なんじゃないですか、チケット。あ、元旦は割と移動しやすいんですか。
元旦はね、元旦安いの。
へ、
あ、でもね、元旦が安いっていうことでずっと帰ってたんだけど
はい、はい、
最近ほら、JAL カードなんで、
うんうん、
JAL カードで決済すると、ポイント貯まるじゃない、
はい、
マイレージが、
はいはい、
もうほぼタダです毎
回。あ、そうですね、僕も大体年に2回ぐらい海外タダですもんね、うん、飛行機は。
で、
家族4人ぐらいで。
おで も, だいでもね、仕事もう年末いっぱいいっぱい入ってたね。もう本当いっぱいいっぱい、
はい、
で、まあ、逆に年明けた方がスッと開くんで。
年明け、今年に入ってからはどんな感じ。やっぱりもういきなりパンパンな感じで、
パンパンパンで、ね、7日の日に夕方6時に羽田に着いて、はい、その後はもうその夜からも一発忘年会、翌日からも
新年会ね。
あ、新年会、
はいはいはい、
でもうあとはもうずるっと入ってますね。でもう、この段階でオフが今2日取れるか取れないかとか、
来年
1月のね、
うん、
1月をね、そのもちろんその、もう今でも大体ね、月2日休めるかどうかっていうところ、絶対で、これもちょっと組み合わせとか、あと少し整理をやっぱしてるところなんで、まあまあ月2日、まあ、理想はね、アンソニー・ロビンスみたいに4週休んだら、仕事やったら1週完全後みたいな、いうやり方が一番いいなと思ってて、それを実現させたくて。
まあでもでき、やろうと思えばできますもんね、僕たち。
うちのパターンはだから、お客さんの予約 にこう合わせるんで、お客さんの予約をこう変えていかなきゃならないんで、1週目をこうなるべくオフにして、あとの2週目から最終週までもがっちり入るっていう。
まあ、いや、できるっていうのは、その新郎さんもその自分で現場出なくように体制とかで、ま
あ、それは
徐々になれば、その
徐々にね
できますよね、別にね、その1週間休むとか、
まあ、すぐに今月でじゃなく、まあ、長い時間をかけながらですよね、そこを目指しているんだけどね、
はい、まあでもね、2010年度って何か、まあパッて言ったら、例えば1年間あるんで、
一応もう計画はね、
結構こう1年後の姿って多分全然今とは違ってるじゃないですか。
違うでしょ。
どういうところを目指すかっていうのが大事ですもんね。
もう一応だから、ね、年内でそのある程度その現場を任せられる人が今ちょっと育ちつつあるので、ちょっとずつこう預けていって、まあ極めて近い将来でそのまあ年内できれば、今現場に出てる割合を2割とか3割ぐらいは まあ、任せていこうか
な
という状況で、
はい、
まあ、最終的にはね、はい、今の3分の1ぐらいまで現場は絞り込みたいので、2、3年後には、
はいはいはいはい、
でそのまた先にあるのはあのシニアコンサルタントって言って、その現場のコンサルタントを指導する側で、うちの何十人のコンサルタントをその現場に送り込んで、週1ミーティングで全員にこうとこうやり取りをするというようなスタイルの、まあちょっとコンサルティングファームだよね、の形を取りたいなと思っててね、まあ今ちょっと若干そこにこう今向かいつつあるという。でも実はその2010年っていうのは僕らのビジネスにおいてはまさに待ってましたというかね。やっぱりこう景気が悪いでしょ、まあ、しばらくね、
景気悪い、まあ、そうですね、
はい、でこれね、去年もねずっと後半結構地方のいろんな協会とかね、商工会とかに呼ばれてセミナーをやらせてもらったの、
はいはいはい、
で現地の人ともねいろいろと話をして、と一つね言えるのはね、もう明らかにその産業構造が変わらないといけない時代に入っちゃったなっていう、から、まあ、いわゆる土木建築ってほら、
はい、
特に地方はガラッと変わるじゃない、
まあ、変わりますよね多分ね、
下手をすると半分ぐらい違う業態、もうすでにねその建築屋さんなんだけども、
はい、
その例えば大葉をねスプリンクラーで栽培してますとか、
大葉、
大葉
シソ、
シソ、
はいはいはい、
を経営してるところとか、あとエビをね養殖してる建築屋さんがあったりとか、もうもろもろいろんなことを試行錯誤してて、多分 2,3 年5年以内に産業構造はもうガラッと変わっていくだろうなと。となるとそのやっぱりこう違う畑に行くってなかなか難しいんで、僕らみたいなこういう商売が、まあ、相談一番窓口を受けやすいと。だからコンサル業界としては、はい、特にうちなんかはね中小専門なんで、中小企業の皆さんから相談をますます受けるこうニーズが高まるだろうと。で僕らはやっぱりしっかりとそういう方々を、ね、応援をしっかりしないと、やっぱり日本の経済のねこの良くならないなと、まあ、そんな、まあ、いよいよ僕らの出番だなと思ってる2010年のまあ始まり
で、不景気はいいってことですね、コンサルティング業界的には。僕らはいい
けど、ま
あ、
広く言ったらね不景気より景気以降いいってみんな言うんだろうけどね。ただあれでしょう、今の不景気って不景気というよりは、まあ、不景気なんだけど、その二極化が進んでるじゃない。
そうですね、それ本当にそう思いますね、僕も。
トップ企業、
はい、
ね、
はい、
だってトヨタが赤字だって言ったって結局トヨタは、ホンダのインサイトに対してさ、差別化でインサイトを出してきたんだけども、値段合わせてさ、同質化の戦略を打ってきたりとか、これはもうね、ユニクロにしてもどこにしてもそういう状況で、1位にある会社、トップにある会社が下の会社をちょっといじめるみたいな現象、まあ、彼らがトップを守り続けるためのやり方だけども、それがあればあるほど1位は揺るがない状況になってくるし、でそこでやっぱり2位以下 の, その中小、まあ、2位以下の、ね、企業、そしてさらに中規模企業ぐらいまでも苦しいんだろうなっていう、やっぱり身のちっちゃいというか、ね、筋肉質の小さな小企業とかが今逆に一番チャンスが多いなっていけば、いう気はするよね。だから産業構造があるのはやっぱりそういうところで順位の入れ替えもこう激しくこれから起きるんじゃね、こんな会社があって、だから今こういう時代であるからこそ突然なんかおーっていう企業が現れたり、であとはアーティスティックじゃないけどその芸術的 な, なんか発想じゃないけど、あそんな業態があったのみたいな、業種があったのっていうようなことも今年来年にかけて驚くようなこう会社が生まれるような、まあ、社会起業家も一個の、ね、あれかもしれないけどね、可能性の一つかもしれないけど、まあ、アメリカでもね今社会的な会企業をどんどん起こそうみたいな動きがこう出始めて、社会的な社会企業家的な、
あ、はいはい、
で一つその去年の流行語になったらしいんだけどね、そんな動きもちょっと全世界的にあるんで、こうますますただ創業するじゃなくて面白いというか過去にない新しいとか、あと業態がガラリと変わったりとかいう、その苦しい中に生まれる新しい可能性みたいな時代に入るんだろうなというのが僕の予想です。
そうですね、多分そうですよね、こうますますこうなんか変化するスピードが本当に速くなってるから、まあ昔もずっと変化はあったんでしょうけど、その サイクルが長かったんですごくじわーっとできたんでしょうけど、ものすごいスピードが上がってるからもうそれに対応していくのが大変というかってことだと思うんですよね。
前聞いた話でね、そのいわゆる20世紀、まあ、1世紀から20世紀までの、はいはいはい、世界の人類のニュースを、はいはい、100とか集めたら、うん、やっぱり最後の100年に集中するんだってね。
うん、まあ、そう
重大なニュース
は、ね、はいはいはいはい、
でやっぱりだんだんやっぱスピード化が激しいということで、うんうんうんうん、と考えれば21世紀だって同じでさ、うん、ますます濃くなってきて、
まあそうですね、
劇的にスピードが、
はい、
だってブログでって対応してなきゃ間に合わないよとか言ってる、もうツイッターにこうなってきて、う
ん、本当ですね、で
ツイッターも今度さ、ブログ各社のブログとか、うんうん、ミクシーも全部つながってね、うんうん、もう多分もうだんだんとこう理解が難しいような、うん、かと思うとガラッとその IT にしてもそのガラッとそこからはこう遠ざかってるような、うん、驚いたのがね、うん、地方のお客さんの、顧客管理とかやらせてもらってて、
はいはいはいはい、
でメールマガジンとか配信してるのね、うん、ちょっとね、何百とか何千とかデータを見ると、うん、そのまあ、ある北陸の地方の県のそのお客さんの状況、うん、こうものすごい数字だね。圧倒的にね、登録するメルマガの登録する、うん、のがメールアドレスが全部、うん、もう全部使って90数パーセントと確実はドコモなんでね。
ドコモ、
ドコモ、
ああ携帯から
か、携帯が全部ドコモ
だ、ああ携帯からの登録の圧倒的にドコモ、
ドコモ、ドコモで、うん、まあ、au も若干あって、うん、ソフト、なんか我々はソフトバンクも使ってるけど、うん、東京なんかソフトバンクが勝ってるような気がするじゃない、うん、で東京のお客さんのメールマガジン の, その管理を見てると、うん、やっぱりそのいわゆるソフトバンクが強くて、うん、その次にドコモで少なく目に au があるみたいな、それが地方に行くと 99% だって200件あって、うん、3件ぐらいしかソフトバンクいないよね。
やっぱ入り悪いんですか、実際地方行くと。新野さんだって地方行ってどうなんですか。
全然
それはもうイメージだけなんですかね。
あのね、
やっぱでもソフトバンク電波弱いってイメージみんな持ってるじゃないですか。
地方に行くとね、
それは実際どうかっていうんじゃなくて、
そう、そのイメージは強いと思う、うん、だから何使ってるのって言ってソフトバンクでアイコンでって言ったら、うん、入らないでしょって言う、順序入るよと、う
ん、ですよね。
地方は入りが悪いというふうに言われるけど、うん、それね結構調べた結果、うん、やっぱ最初に買ったのがドコモだから、変、うん、えるのがめんどくさい。
まあまあそうですよね。
で、まあ見比べてみて、うん、まあもちろんいいね、ドコモでもいいんだけど、うん、見比べてみてこっちにしようとか、うん、あえて変えてみようとか、うん、会社でキャリアをその統一しようとか、うん、いろんな策ってあると思うんだけど、うん、そういうこう変化にこう、なんかその変化をしないみたいな、一方ではもう劇的に変化をするっていうこの両極に今あって。これ僕らの東京のスタンスで地方に行くと全然まだ、だから10年昔っていう雰囲気があるんだよね。
でもまあ本当一般的によく言われることだけど、でもやっぱもう変化にいかに対応していくかですもんね、経営というか、ね、仕事をしていくっていうことはもういかに環境に適応していくかっていうだけですもんね。
見ないのはね、やっぱね、本屋さんがやっぱ見ないでしょ、地方行くとね。本屋さん ないんだよ。でやっぱ聞いてみると本屋さんやっぱだいぶ減ったよねみたいな話だったり、
ネットで買ってるんですかね、地方の人は。
いや、まあ、デパートの中にちょこっとあったりとかするんだろうけど、うんうん、ネットも多いと思うね。でやっぱ本屋さん、地元本屋さん何件も潰れたとか、うん、であとまあ本屋さんでも文房具と何にとってもいくつかパックでしてるところは残ってて、うん、昔ながらのところはなくなったとか、うん、まあ、駅前のデパート消えたなんちゃもうね、ずっとこう出てる話で、百貨
店はね、どこも東京ですら苦戦ですもんね。
吉祥寺のどこどこがみたいなね。
あ、東京もあれですもんね、
う
ん、
いいよいいよというね、うん、っていうのを考えるとやっぱり、周りがもう変化激しいんで、その先に行くしかないというか。
そうですね、
対応するだけでももうね、
はい、
だからこういつもこう習慣的に、習慣としてこうスピードを上げとかないと、うん、一番はだからあれでしょ、よくほらゆうちゃんもよく言うけど、はい、その心の中にブレーキがあるんだよね、その多くの企業の中でもそうだけどさ、じゃあ変わらないと、変わらないといけないよねっていうことは頭で分かっても、なかなか自分でポッと変えられないじゃない、
はい、本能ですよね、多分人間のね、うん、その変化を嫌うっていうのは多分、うん、